毎週日曜朝10時からの1時間はクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の朝10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
レディオワンダーストレージ FM ドラマシティ、金曜日夜8時からは新札幌ナイトジョッキー。
夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談。
皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
今夜もどこまで行くのやら。メッセージお待ちしています。
Radio Wonder Storage。
神川雅史の
未来地図。
未来地図。7月27日月曜日午後10時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティ、お聞きの皆様こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。約1時間お付き合いください。さあ皆様からメッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までよろしくお願いいたします。レディオワンダーストレージのねホームページアプリもあります、そこからもですね簡単にメッセージリクエストを送信できますので、チェックの方よろしくお願いいたします。さあさてさて、もう今週で7月も終わりですね。いやもう早いこと早いこと。そして4連休明けの今日は月曜日ですが、ラジオのお聞きの皆様、4連休はどのように過ごされていたでしょうか。私はね、なんかこうざわざわした4日間でしたね、まあ、結局ほぼほぼどこにも行かなかったんですけど、昨日日曜日は仕事で、まあ、お客様と打ち合わせで中央区に行ったぐらいで、買い物以外はねどこにも行ってないんですよね。だから何をしてたかと聞かれれば何もしてないと、お酒も飲まず、好きな麦酒も控えて、なんかね仕事も手につかず、こうだらだらと過ごした4日間。なんかね何にもする気に ならなかったというね、まあそれには原因があるんですけど、本当ならば24日にオリンピックの開会式だったじゃないですか。もう去年あたりはね、もしかしたら開会式にスマップが1日だけ再結成で余興で出てくるんじゃないかとか予想したりね、これなのよ、何もする気になれなかったの、本当ならね観戦チケットは当たらなかったですけど、言ってましたよ、新国立競技場あたりをね今頃徘徊してましたね。で本当だったら今日27日でしょ、多分 確か今ねもうねググってもね当初の予定日程競技日程とかってググってももう出てこないのよね。で多分水泳最初の方でしょ決勝が午前中にある水泳で柔道もこう始まっていたはずですよねきっとね。もう今頃もう日本メダルラッシュもうね悔しいです本当に。なんか今メーラーの受信トレイ見てますけどなんか外国の方からたくさんメールもいただいておりましてその中に COVID-19 っていうねそういう件名のアドレス件名のメッセージが来てますけど悔しいです。はい、さあ皆さんはねどこか4日間出かけられたんでしょうかね。もしね出かけられたりした方いらっしゃればぜひねメッセージお待ちしております。はい、さあもうね早速今日は曲バンバンかけていきます。前回の放送でリクエストねいただいておりましたのでかけようかな、福岡県のすすむさんからのねリクエストです。シカゴで Hard to say I'm sorry。
Sorry, I just want you to know. ご結婚、新築内祝いなど贈り物としても大好評のエーデルワイスファームのハムベーコン。石狩管内で最も古い歴史があり、約90年も前から田園生活の中で作り楽しまれてきました。世界的にも希少な1920年代の古典的製法と4週間もの氷温熟成を行い、さらに2年間自然乾燥させたオーク材と炭を用いた手作りハムベーコンは大阪や東京の百貨店でも大人気。そんなとろけるような美味しさをぜひぜひお楽しみください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-29-5586 0120-肉いいハムで、またはハムベーコンエーデルワイスファームで検索。
Wonder Storage。
時刻は10時16分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティ、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史です。メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。5番アイアンさんです。いつもありがとうございます。神川先生こんばんは。はい、こんばんは。去年で終わった歯医者さん、先日半年後検診で虫歯が見つかりました。また通っています。あら、同じ歯医者さんですが半年前とは様変わりし、待合室で待つことは禁止で呼び出しブザー持たされ車で待ち、なるほど、治療前には消毒液で丁寧にうがい、先生や衛生士さんはフェイスシールド。改めてことの重大さを感じました。この間大好きだった三浦春馬くんが亡くなり、今年は辛いこと多いです。早く事態が収束し、フェイスシールドもマスクもいらない生活に戻って、来年こそオリンピックをと願います、ということで。はい、そうでしたね。三浦春馬さんが亡くなられて、はい、ご冥福をねお祈りしたいと思います。はい、小葉アンヤさんありがとうございます。リクエスト曲ねいただいておりますのでおかけいたしますね。すごいですね。私も歯医者さんに行きたいんですけど、2月の末から行ってませんね。はあ、今呼び出し待合室で待つことができずに車で待てと呼び出しブザー持たされて、徹底してますね。はい、なあ、どうなんですかね。今東京もうね、どんどん感染者数は増えてますよね。で、PCR 検査、検査の件数も当然増えてますわね。北海道は少し落ち着いてるのかな。ただこのね、GoToトラブルキャンペーン、トラブってますけど、まあ2週間後ぐらいがの数字がちょっと気になりますね。まあでももうこうなった以上ね、気にしてももうしゃあないわ。もう気をつけてるんだからね、かかっちゃったらもうしょうがないね、もうね。はい、5番アイアンさんありがとうございます。 まあ、まず気をつけましょう。気をつけながら、まあ、経済活動っていうか行動していきましょう。やっぱりこう政治家っていうかね、そういうリーダーの言ってることも専門家の言ってることも、誰をどっちをどう信じていいのかもうさっぱりわからなくなってきてるんで、自分を信じましょう。はい、ではでは、なんかいつの間にかのコーナー、神川雅史の事件簿のコーナーに参りましょう。まあ、Facebook 等で予告させていただきましたが、今日の案件はスポーツ案件でございます。まあ私はね、もう今までいろんなスポーツにはまってきたんですけど、まあ、例えばスキーでしょ、で野球、バレーボール、ゴルフで、クレー射撃をやったよね、で今日はねサーフィンにハマった時の話をねさせていただこうかなと思ってるんですけど、サーフィンがね、今はね言ったスポーツの中でね、サーフィンが一番難しかった。まあやってた期間も短かったんですけど、とにかく難しかったっすよね。難しいですよねサーフィンって。波乗りって波に乗るんだもん。で36年ぐらい前に始めたんですよ。でその時は3年間くらい東京の吉祥寺に住んでいて、で専門学校卒業して初めて勤めていた会社が東京の新橋にあって、で吉祥寺から通っていたと。まあ、今風に言うと、まあ、IT 関連企業と言いましょうかね、そっち系の専門学校出まして就職したと。でね、その会社の方々がもう車好き、野球好き、海好きの先輩が周りにたくさんいまして、私の部署にね。でその先輩たちはね、あのボディーボードって分かりますかね、昔ねブギーボードって言ってたんですけど、あの足にフィンをつけてね、腹ばいで腹ばいのままこう波に乗るブギーボード、ボディーボードをこうやっていらしたんですよね。で私が始めたのは、まあ、普通乗ったらあれですけど、サーフボード立って波に乗る一般的なサーフィンなんですけど、で夏になると会社で、まあ、日帰りって言ってもね、前の日の夜から行くんでね、海水浴に会社で行くんです。でその時に連れてってもらったんですよね。でして湘南よりももっと静岡寄りにある湯河原って知ってますかね、皆さん。湯河原温泉、温泉のある湯河原まで行って、でその時初めてそのブギーボードにを借りて、で教わって波乗りをしたのが、まあきっかけでサーフィンを始めたんですけど、でもうね、私がもうこれは楽しい、もう衝動に駆られると、もう次の日には丸井の赤いカードを握りしめて、丸井さんで初心者向けのサーフボードとかね、あのウェットスーツ、まあ、シーガルっていうんですけど、ウェットスーツ、買いに行きましたね。でサーフボードのね、表面はこう立つときにこう手とか足とか滑らないようにワックスを塗るんですけど、そのワックスの名前がセックスワックスっていうんですよね。 今でも言うんだろうな、もちろん。でそのワックス一式をね、多分ね、その当時35、6年前、10万全部で10万ぐらいを24回払いぐらいで買ったような記憶はあるんですけどね。もうサーフィンにはまりまして、でただ吉祥寺に住んでるもんで、その湯河原まで湘南まで行く足がないんですよね。最初の頃は横浜ぐらいまでこう電車で行って、で先輩の車に乗せてもらって行ってたんですけど、やっぱ一人でも行きたくなったんで、もうしょうがなく中古の軽自動車を買いまして、その当時ねダイハツのミラだったかな。その軽自動車の屋根にボードを積んで、でダイハツミラで湯河原まで毎週行ってましたね。とにかく雨が降ろうが、台風が来る、まあ台風来てる時は行ってないか、台風一過はの後は行ったか。まあ3シーズンぐらいしか結局東京ではねサーフィンはやらなかったんですけど、でもね4月から11月ぐらいまでは入ってましたね。してその当時は私が入社した当時はまだ週休、完全週休2日制じゃなかったんですけど、途中からね土日も休みになったので、土日は必ず湯河原で、で週の途中になんかいい波来てるらしいぞって先輩から朝連絡が来て、有給残ってるかって言って、残ってます、じゃあ行くぞっていう感じで有給を使って行ってましたね。というぐらいハマっていたわけです。ところがねやっぱりね難しいんですよサーフィンって。丸井の店員さんは北海道出身で、スキーができるならサーフィンなんてもうすぐ上達しますよなんて、まあまあリフトはないべしさ、坂でもないからね、まず波に乗らなきゃ前に進まないもんで、はい、もう すごいもう難しかったですよね。まずその沖に出るっていうか、波を待つ位置まで、みんながいる位置まで行けなかったですもんね、波に押し戻されて。で泳ぎは得意だったんで、泳ぎも得意だし、そういうスキーだ、まあその当時スノボなんてなかったですけど、まあ楽勝だろうと思ったら、もう全然波に乗るどころか、全然沖の方までボードで行けないというような状況でね。で4月に入った時はね、まあ、4月ぐらいになるともう24、5度ぐらいになるじゃないですか。気温は暖かいんですけど、水温がねもうめちゃめちゃ冷たいんですよ。で11月ぐらいまで入るじゃないですか。で水温ってすぐ下がらないんで、2ヶ月ぐらい前の水温なんですよね。だから11月に入っても9月ぐらいの水温で、10月ぐらいに入ったらだから8月ぐらいの水温なんで、あったかいんですよね。外より全然海の中の方があったかいというね、はい、それぐらい入ってまして、なのでウェットスーツの下に女性用のストッキングとか履いて、海に入ってました。いや難しくてね、とにかくもうすごく悔しくて、絶対上手くなってやるみたいな感じでねやっていたんですが、事件が起こったわけです。はい、ちょっと一曲ねおかけして、一曲挟んでその事件をちょっと聞いてもらいましょう今日は。はい、メッセージリクエストお待ちしております。イメールアドレスは mirai@776.fm、 mirai@776.fm。 まあ、サーフィンの話っていうか、なんかハマったねスポーツなんかあったら教えていただければ。そしてこの4連休でとか面白いとこ行ったようなメッセージいただければありがたいです。それでは5番アイアンさんからのリクエストいきましょう。三浦春馬、ナイトダイバー。知らんふりしてみないようにして、気づいたら戻れないような気がした。昨日も同じこと考えて、結局こんな許すとして、それでも嫌な感じじゃなくて、きっと誰も知らない言葉が今僕の中で渦を巻いて、ずっとループループループループして、吐き出そうと声を出してみてもうまくいかない。
Wonder Storage。
時刻は10時34分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオワンダーストレージ、 FM ドラマシティ、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士、そしてサーフィンにハマった行政書士、神川雅史です。さあ、メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。まっちゃんですね、みっちゃん、あ、みっちゃんさんです。ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。みっちゃんです。はい、みっちゃんですね。件名まっちゃんですになってます。はい、アウトドアにスポーツ、 北海道の短い夏を楽しんでます。それみーちゃんとかキャンプに行かれてませんでした？この4連休で何年か前にサーフィンの体験で塩屋と余市に行ったことがあります。初めてウェットスーツを着てボードも借りて沖に出てインストラクターの指導のもと頑張りましたが、まず波に乗りその次板に乗るのがこんなに大変だとは思いませんでした。でしょう。それでも最後は板の上に数秒立てるまでにはなりました。簡単そうに見えてかなり大変なスポーツでした。
そうなんですよ。でもすごいですね、
数秒でも最初に行って立てる。
うんうん、うん、
はい。まずね、もう何十回何百回って行きましたけど、まず波がなきゃ乗れませんのでね。だから結局行って海を眺めて結局入らずに、海に入らずに帰るっていう日は 何度もありましたよ。うん、そうなんですよ。波がないと、だから波打ち際で乗ってもあれなので、やっぱりこう沖っていうか少し沖の方に行って、でこうオフショアでねの風が吹いていて、でこう波がこううねりを見てこう波が立つところでからパドリングって漕ぎ始めて、で波にこう乗って、いや難しいんです。でそれで事件が起こったんです。まあある年にまた今年も海水浴に行こうということで、でその時はね静岡県のあの伊豆の白浜に行ったんです、確か。で他の会社、他の部の方とも一緒で車 3,4 台で十何人で確か行ったんですよね。もう前の日の夜からね、な覚えてるのはね、横浜のどこかの国道1号線のロイホで待ち合わせをして、で白浜に着いたのが朝の3時ぐらいかな。で我々波乗りチームはもうすぐ着替えて海に、まだ完全にね夜が明けていない中すぐ海に入って、で海水浴チームはねもう少し明るくなるまで車で寝てるわって言ってこう寝てたんですよね、はい。でまあそってね、その向かってる最中、白浜に向かってる最中、高速で、その高速が透明だったかバイパスだったかちょっと忘れましたけど、料金所の手前が混んでて、でね先輩たちがね車好きなもんだから、私助手席に乗ってたんですけど、もう160キロぐらい出すのよね。もう怖くて怖くてしたっけ、料金所で渋滞が見えてブレーキかけてもうギリギリで前の車ぶつかる寸前ぐらいで止まって、で後ろにその上司の運転する車が走ってたんですけど、止まりきれなくて私が乗ってる車に追突しまして、かまほられまして、まあ幸い怪我もなく車の損傷もそんなにひどくなく、そのまま白浜に向かって、まずそういうことがまずあったわけですよ。で海に入りました。でね入ってどれぐらいかな、20分ぐらい何本か、で結構ね結構波が良かったので、やっぱり、何本か波に乗れて、で20分ぐらい経った時に急にこう高い波にぐーっと体がこう持ち上げられて、で多分こうそのまま叩きつけられたと思うんですよね。でそっからの記憶があんまりなくて、ぐーっと持ち上げられた、やばいなと思って下にこう砂が見えたのはちょっと記憶があるんですけど、ですっごい衝撃 で気がついたらもう顔中が血だらけで、
でこう自分海の中で立っていて、して周りのこう水面を見たらこう真っ赤っかなんですよ。海が赤くなっててあこれはやばい、これは死ぬぞと思って、でもう助けてって叫んで、もう無我夢中で丘に上がったっていう記憶はあるんですよね。でその砂浜で多分寝かされていて、で救急車の音が聞こえたんで、あ救急車来たとかって言ったんですけど、周りの方がいやいやまだ救急車来てないよって、今その携帯電話なんかその頃ないんで、その近くの民家でに行って今電話借りて救急車呼びに行ってるからっていう、ああもうダメだ、もう俺は死ぬ、もう先立つ不幸をお許しくださいとまでこう思った次第でございまして、うん、でそうこうしてるうちに知らない顔が2つ私のこう顔をこう覗き込んで、でこう立てるかいって言うんですよ。でえ立てるかいって、こっちはもう出血多量で死ぬ思いでいるのに、すぐもう担架で救急車で運ばれるもんだと思っていたら、救急隊員がこう歩いてね、砂浜まで入ってこれなかったのか歩いて、あの担架も持ってこず、で歩けるって言われて、いやいやいやいや、すぐ緊急オペでしょって、輸血してくれるんでしょって思いながらこう起こされて、で歩いて救急車に乗ってですね、で近くのもう小さなクリニックに連れてかれて、でそこで降ろされまして、でもうすぐねそう輸血してくれて、もうオペなんだなと思って、そしたらこうお医者さんが玄関のところまで来てくれて、だから朝の何時4時とかなのかな、で私のこう 頭から、ね、頭を切ったんでね、頭の傷口をこう見たら、その私の体を見てね、あなたまずね体中砂だらけだから、あの外にホースあるから、あの砂を落としてから入っといてって言われたんですよ。あえすぐオペしてくれるんじゃないの。もうねすっかりね途中で出血は止まっていたらしくて、もう自分はもう出血多量で死ぬ思いでいましたんでね、で外に出たら救急隊員がその救急車で私が寝ていたベッドのシートも砂だらけになっていたので、ホースでこう洗ってたんですよね。でそこに私が行って、すみませんって私の体も洗ってくださいって言って、なんかすんごく迷惑そうな顔して、大したこともねえのに救急車呼びやがってみたいな顔されながら、私の体についてる砂を落としていただいて、でね結局4針だったんですよね、4針縫って、で終わったのが5時くらいでしたかね。上司がね、もうせっかくの海水浴だけど、まあ看護がこんなことになっちゃったからもう帰ろうぜとっていうことので帰ることになってねもうねその上司に会うたんびに、お前とは二度と海には行かんってこう冬になるまで言われましたね。はい、という神川雅史の事件簿、はい、大きな波に飲まれて、まあ板がねぶつかったんだけど、多分地面に叩きつけられたんだと思うんだけどな。でたった4針を縫って、私はもうお父さん、まあお母様、先立つ不幸をお許しくださいって思ったぐらい。でもねやっぱり自分の頭だからあれだけ出血すると、もうさすがにねもうびっくりするぐらい、もう海が真っ赤だったんで、もう絶対ダメだと思ったんですけどね。はい、という、神川雅史の事件簿のコーナーでございました。ね、皆さんなんか救急車の乗ったことないです？怪我で 病気、私は何回かあるんですけどね、怪我はないか、付き添いではあるか、はい、まあね、乗らない方がいいです。そして気をつけましょうね。まあ、北海道ではなかなかサーフィンできるところって伊丹期、室蘭の伊丹期か、私がちょこちょこって言ってたのは浜妻かな、もう何十年も前ですけどね。さあもう一曲挟みましょう。はい、メッセージリクエストまだお待ちしております。 email アドレスは未来アットマーク776.fm、 何、未来アットマーク 776.fm、 mirai アットマーク 776.fm です。さあ次のナンバー、グリーン、星影のエール。
泣いて生まれて響く命、きっと嬉しくて笑っているんだ。僕らはきっと出会うでしょう。手を引き背を押して会うでしょう。きっといつか今日の日も意味を持って、ほら耳を澄ませば星の見えない
業から不動産、そして IT 事業まで、多くの人の笑顔とワクワクする職場環境から社会に必要とされる新たなインフラを作り出す、それが私たちの理念です。大切なのは自分たちで何かを変えること。それを実現させるのが私たちワンダーストレージホールディングスです。Exciting, isn't it? Wonder Storage Holdings。
Radio Wonder Storage.
時刻は10時50分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティ、神川正史の未来地図を生放送でお送りしております。さあもうそろそろいい時間になりましてね、神川正史の事件簿しか喋れなかったな。はい、まだまだねすごい恥ずかしいねことなんですけど、いろいろね昔にあった出来事、こっぱずかしい、はい、事件が起こっておりますのでね、これからどんどん紹介していこうかな。あまりねもうね このご時世だからね小難しい話はやめてさね、皆さんもなんか面白い楽しいお話ありましたらぜひねメッセージお待ちしております。そうね、まあ、やっぱりスポーツ、やっぱりねスポーツやってるとどうしてもね怪我したり、うん、でもね衝撃受けたのがねやっぱりクレー射撃かな。今度クレー射撃のお話しようかな。もうクレー射撃はもうオリンピック出るつもりでやってましたからねはい、またクレー射撃も難しいんだこれ、全然当たらない。散弾銃なのにね、弾は散弾してるはずなのに、散ってるはずなのにね、全然あのお皿に当たらないというね。うん、麻生太郎大臣はオリンピックに出てるんですよね、確かね、クレー射撃で。はい、私も麻生太郎が出れるなら俺もいけるだろうと始めたんですが、まあまあまあ当たらないこと当たらないこと、うん、今度ねクレー射撃でね、あとねハマったのがスキーね。まあちょっと時期ではないですけど、特にモーグルにハマってしまいまして、はい、里谷長野オリンピックで金メダルを取った里谷たえちゃんとも、まあ、一緒に滑ったっていうか、たまたま一緒になったっていうか、ちょっと撮影で来てて私たちの練習してるコースでねちょっと滑ったって一緒に滑ったっていうようなところが、どっこいまたその後事件が起こりまして、またあわゆく救急車で運ばれるんじゃないかっていうようなところまで行った、そういう事件もございました。はい、さあね本当だったらオリンピック真っ只中だったので、今日はスポーツ案件の事件簿をねご紹介させていただきました。またね今度の次回の放送ではもうちょっと面白いお話ができるかな。はい、では最後の曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。
中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン、君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ何でもできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。
さあ番組終了のお時間が迫ってまいりました。最後のナンバー8、香水をお聞きいただきながらのお別れです。シュアス 77.6 メガヘルスレディオワンダーストレージ FM ドラマシティ神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストをいただいた皆様ありがとうございました。次回の放送は8月10日です。もう8月10日よ、もうお盆よ。はい、8月10日月曜日です。また午後10時にお耳にかかります。お相手は歌う行政書士の神川雅史でした。さよなら。涙一つも出なくてさ、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになることなんてありえないけど君のドルチェ&ガバナの香水が思い出させる。